小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はインドネシアの昔話をご紹介しましたね、
インドネシアもね、いろんな話があって、まあ、前回ご紹介したのは日本にもあるあの羽衣のね話、はい、それが世界的な分布なんだけど、その一つをご紹介したのね、
はい。さあ今日は、ね、
今日はね、タイの国の話をねご紹介しようと思うんですよ、はい。タイは仏教的な国ですのでね、仏教のお寺だとかお坊さんとかって割と出てくることが多いんですけどね、はい。まず最初はね、木の精の願い、木の精ね、はい、スピリットですね、木の精の願いっていう話なんだけどね、はい、仏様が悟りを開いてから1920年経った年に、サエンミュアンマという王様は、王であった父のキューナから受け継いだ100万の他の国の宝物を守っていた。この100万の他の国っていうのは特定の言い方のようなんですね。田んぼの国でしょ、米作の稲作の国ですよね、はい。ですからその他をたくさん支配しているっていうのは富を示すわけね、で、その100万の他っていう言い方が決まった言い方があるようなんですね、100万の他の国の宝物を守っていた。その時代は国民が幸せに暮らしていた時代だった。隣同士の国々はそれぞれ仲良くしていて、商売は至るところで繁盛した。その頃にはフィン川のほとりの町から商人たちがビルマへ渡って行って、ビルマの人たちと商売をしていた。この行商人の指導者はミュアン・カエオーという大胆不敵な男だった。ミュアン・カエオーという人ですけどね。この男はもともとチェンマイの市民の家に生まれ、サエン・ミュアン・マという王様の戦士だった。武士ね、家来だった。ミュアン・カエオは子供の頃からたびたび父の商売についてビルマに行った。そしてビルマの剣士について戦いの術を学んだ。剣士はジュアン・ジンタという名前だったが、弟子の武器の扱いがほとんど魔法と言えるほどに上手になるまで教えることをやめなかった。ミュアン・カエオは戦いがない時にはいつも商人としてチェンマイとビルマの間を行ったり来たりしていたので、商売が途絶えることはなかった。ある晩のこと、大将が道のりのほぼ半分を行ったところで、大将って群れをなしていくで商売がね、馬や牛やあるいは猛虎なんかだとラクダに積んでこうみんなで行くわけですね。その大将って言うんだけど、大将が道のりのほぼ半分を行ったところで、ミュアン・カエオは休憩の命令を出した。男たちは川辺で食べ物を漁った。ミュアン・カエオはその間、枝を広く伸ばした大きな木の涼しい影に腰を下ろした。大将がそうやって休んでいる間に、ミュアン・カエオのところに木の精が現れてこう言った。ミュアン・カエオよ、私はキューナと言って、サエン・ミュアン・マの父で王様なのだ。マっていう名前ですね。私は死んでからのち木の精として生まれ変わった。ここは私の国である。私は生きている間、たくさんの野生の象を捕まえたものだ。そのために私は今辛い目に遭い、そして心痛が絶えない。何しろ私は罰として木の精になって人生を送らなければならないし、この森の木々の見張りをしなければならないのだ。そなたは国へ帰ったら私の息子のところへ行って私の命令を伝えておくれ。サエン・ミュアン・マという王様がどうか鳥の飛ぶくらい高い塔を建ててくれますようにとな。この塔の建設はどうか私の功徳に数えてくれ。そうすれば私はこの森から救われて天国へ行くことができるのだ。そしてミュアン・カエオよ、そなたのことを言えば、そなたは偉大な将軍になるだろう。そしてそなたの名前はあらゆる戦士たちよりも有名になるだろう。ただどうか私のこの話を忘れないようにしてくれ。 気のせいはそう語った。すなわち、急な王がそう語ったのである。そして空中に消えていった。ミワン海王はそれを見て大変喜んだ。ミワン海王は両手を挙げて、気のせいに、つまり急な王に、心からの尊敬を込めて祈りを捧げた。急な王というのがその気のせいになっていたわけですよね。それからミワン海王は仲間に、支度をしてまた出発しようと命令した。大将がチェンマイに到着するまでには、みちみちまだ何度も夜を過ごさなければならなかった。チェンマイに着くと、ミワン海王はすぐにサエンミワンマという王様の御前に進み出て、あることをお伝え申し上げたいと許しを請うた。王様はこの知らせを聞くと、町の寺院建築の親方である役人を呼び寄せた。お寺のね、建築の親方である役人を呼び寄せた。この親方は町の真ん中に王であった父の罪を洗い流すために塔を建てるように命令された。けれどもこの仕事が完成する前に王様は死んでしまった。その息子であるサム・ファン・カエンは後を継いで王座についた。けれどもこの王様も塔の完成を待つことはできなかった。すなわち王の六番目の王子であるロクが、若い王子サム・ヨイと共謀してあっさりと宮殿を乗っ取り、父親を退位させてしまったのである。ロク王子は王室の財宝を自分のものにしてしまい、世界の最高王、ティロ・カラートという名前でもって100万の他の国を治める王位に就いた。この王様は1万もの大きなナイフを人々に配って、あの塔の模倣品をロンカにあるロハブラサト寺院に送らせた。ロフブラサトというお寺ですね。その塔は完成するとまるで国中に光を送っている巨大なろうそくの燭台のように遠くからも眺められた。それで光り輝く大寺院とか王室の寺院の塔という名前が生まれたのである。そして塔は今までもそう呼ばれている。もちろんその塔はシブラファ女王の時代に倒れてしまった。凄まじい豪雨と地震を伴った激しい嵐が塔を崩壊させたのであった。けれども今でもまだその塔の廃墟は空高くそびえている。というね。これ、昔話というよりもほとんど伝説みたいな話ですよね。
そうですね。ね。
ですから、いわゆるそのファンタジーの話と、うん、それから史実とがこう織り交ざったような話ね、
うん。
だから僕らその外国人にはちょっとあんまり面白くはないですよね。お話という点ではね。つまり完全なおとぎ話じゃないわけよね。
うんうん、
で、実名みたいなものが出てくるでしょ。はい、まあ実名かどうかもわかんないけど、実名として語ってますよね。
うん、
なんですからね、あんまり面白くないですよね。
うん、
タイの話って割とこういうのが多いんですね。
ああ、そうですか。
割とこの史実と結びついたというかな、
うん、
特に寺院ね、お寺の建てた話とか、うん、あるいは壊れた話とかですね、
うん、
そういうものにこの奇跡がまつわってるという話が割と多いのね、
うん、
これはファンタジーのところだけで言えばね、木の精が現れてるでしょ、
はい、
だから面白いんですよね。王様が象をたくさん殺した罪でもって木の精になった。で、木の精になって現れて、今の人にいろいろ教えを授けてるわけですね、
うん。
ですからそこの部分のところだけ見れば、とても面白いはずなんですけどね。
うんうん、
割とこういうふうに、タイの話はこう歴史と結びつくもんだからね、
うん、
ちょっと僕らにあんまりピンとこないという話が多いね、割とね。うん、でもやっぱり非常にこう、信仰と結びついてるなっていう感じはありますよね。
うん、
信仰と、それからもう一つはその権力ね、王様という権力者と結びつく、そういう結びつきの中でこう自然との関係が絡まってるもんだから、
うん、
まあ面白いっちゃ面白いけども、僕たち日本人からするとあんまりピンとこないという話が割と多いですね、
うん、
もう一つご紹介したんですけどね、これも割と仏教的な話なんですけどね、はい、魔法のおまじないという話なんですね、
はい、
昔北の国では老人たちが魔女や魔法、それから死者の霊がまたこの世に帰ってくると信じていた。そしておまじないの文句には超自然的な力があるものと信じていたので、皆霊に 穀物を捧げるのであった。南の近くのファービエンという村に昔一人の白髪の老人が住んでいた。その老人は有名な魔術師だったので、お百姓たちに尊敬されていた。人々はこの老人をカエオじいさん、つまりダイヤモンドのじいさんと呼んでいた。カエオってダイヤモンドって意味らしいですね、
うん、
このおじいさんは魔法の力で傷を治したり痛さを和らげたりした。そればかりか折れた骨も治すことができた。だが何といっても有名なのは、このおじいさんが愛し合っている二人のためのおまじないを知っているということだった。ある日のこと、一人の若者がこの魔法使いのところにやってきた。その名はミュアン・ディと言って近くの村に住んでいた。ミュアン・ディという若者ね。この老人に心のありったけを聞いてもらいたくてやってきたのである。私はすっかり困り果ててしまった哀れな男です。父も母も何の遺産も残さずに死んでしまいました。銀貨一つも残してくれなかったのです。親戚もありませんし、友人もありません。ですがそんなものはどうでもいいのです。私の心はそれよりも女の人を求めています。何しろ私はもうこの辺で結婚したいのです。けれども残念なことに、若い娘さんたちは誰も私を好いてくれません。何しろ私は甘い言葉を囁くことなんて一度も習わなかったのです。それでお願いですから、偉い先生、どうか私に相手の心の中に愛を呼び起こす魔法のおまじないを教えてください。老カエオはこう答えた。私の魔法のおまじないは喜んで教えてやろう。だが一つだけ約束してもらわなければならない。それはお前がこのおまじないの言葉を一字一句揺るがせにしないで実現しなければならないということだ。そしてお前の心が元気づき、願いが叶えられるように毎朝毎晩このおまじないを唱えなければならないということだ。で、ミュアン・ディというこの若者ね、ミアン・ディはこのおまじないを学んでいったが、まもなく嬉しそうに老人のところへやってきてこう言った。素晴らしいですよ、先生のおまじないは。今では誰でも喜んで私に会ってくれます。そして私は前には持ったこともないようなものを今では有り余るほど持っているのです。兄弟も私のことを見つけて戻ってきてくれました。そして何より素晴らしいことは、すぐに美しい婦人が二人も私の求婚に応じてくれたことです。今日は先生に私の感謝のお礼をうやうやしく捧げようと思ってやってきたのです。この老人が若者に教えた魔法のまじないとはこういうことだったのだ。仕事に勤勉にして決して怠けることなかれ、そしておごることなく常に慎み深く控えめであれ。そうすればいつかお金に恵まれるであろうし、その上夫人の愛も得られるであろう。って言って終わるんですね、この話。すごい教訓的な話ですよね。
最後にそのおまじないをポンと、
ね、最後におまじないをボーンと出してね。初めのうちではさ、この若者がね、その先生のところに来た時、何が起きるかと思うじゃないですか。い
や、ドキドキしながら来ました、
ねはい。大展開をするのかと思うけど、それは一切ないんですよ。それで、教訓だけ最後に言って終わりってことだけどね。割とね、タイは真面目なのかな。こういう割とね、教訓的な話多いんです。
その恋のおまじない、なんだろうな、ね、って聞いてたら。
聞いてますよね。
教訓でした。
教訓でした。なんかね、割とこういう話が多いんですね。面白いですね。もう一ついいかな。
はい。
金の角という話なんですけどね。
はい。
昔々あるところに二人の男がいた。その男たちは森に狩りに行こうと思った。準備が整うと二人は出かけていった。みちみち二人はずっと前からもう人が住まなくなってしまった村を通った。村の家並みはもうジャングルに覆われそうになっていたので二人はそのまま歩き続けた。ところが突然何か音が聞こえてきたので立ち止まった。それは牛の鳴き声が風に乗って聞こえてくるように思われた。そこで二人は考えた。もしあれが牛の声ならば、ここにはまだ人が住んでいるに違いない。それで二人は戻って村を覆っている藪を漕いで入っていった。 だがどんなに探してみても生き物は何も見つからなかった。それで二人はまた歩き始めた。きっと耳の聞き違いだったのだろう。ところがその村からやっと出て歩き始めるとまた牛の鳴き声がした。しかもそれはさっきと同じ方向からだった。二人はまた戻ってその音が聞こえたあたりを探し回った。しまいに小高い丘の上でやっと牛の骸骨を見つけた。もうずっとずっと前に死んだ牛のようだった。二人は人の背丈ほどもある牛の角を一つずつ持ち上げて担いで歩き出した。この荷物はひどく重かったので、狩りに行くのはやめてまっすぐ家へ帰ることにした。そして自分たちの村のすぐ手前の小さな川で水浴びをして、疲れた体をさっぱりさせようと思った。そして牛の角を岸に置いて水に入った。波が岸を洗い、牛の角にも水がかかった。すると、見ている間に角は艶が出てきて輝き出し、しまいにはピカピカ光り出した。二人の男は急いで岸に戻り、服を着て家へ帰った。その金色の角はもちろん持ち帰って、大事なものを入れる長持ちにしまっておいた。その時から二人の商売はうまくいくようになった。金貨が流れるように家に入ってきて、すっかり溢れてしまった。それで二人は裕福な人間にふさわしい立派な家を建てた。二人はすっかり金持ちになったけれども、その財産を互いに分け合うことを忘れなかった。そしてお寺を建てて、その寺に老牛寺という名前をつけた。老いた牛の寺ね。スワンブリの近くのタフィリエン村に、その寺は今でも残っている。というね。ここも仏教的な話ですよね。で、面白いのは、その牛の骨が、朽ち果てたような牛の骨が、幸せをもたらしたでしょ。それが声を立てて二人を呼んでるわけですよね、うん、ここのあたりはとってもこう自然宗教的な、うん、自然崇拝的なね世界がありますね。日本の場合ととても似てると思うの、うん、自然の中からの声が聞こえてきたというね。で、それを大事にしたらそれが恵みを与えてくれたという話ですよね、うん、だからこの話はね、もちろん最後はまあお寺を建ててっていうんですけど、それも含めて日本の話と割と近いと思うね、うん。日本の話も割とこういうの多いんですよね。こう自然の中からなんか不思議な声が来て。で、それが実は木の霊だったり、あるいは死んだ動物の霊だったりして。で、それを大事にしたら幸せになったっていうね。という話。でもやっぱりとても真面目な話ですよね。タイの話って割と真面目な話が多いね。うん、
今日はタイの昔話をご紹介しました。個人的には恋のおまじないのお話、魔法のおまじないですか大好きですけどね。
あれね、最後にね、何が起きるかと思うんだけどね、最後が教訓で終わるんだけどね。
でもね、田んぼが出てきたり、牛が出てきたり、うん、やっぱりタイっていう自然を感じさせますね。
そういう感じさせますよね、はい。風景が思い起こされるようなね、そういう話ですよね。うん、でそういう意味じゃとっても面白いと思うけどね。
はい、うん、来週は
来週はね、もう少しタイの話を聞いていただこうと思ってんのね、
はい、はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。